Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。6月も間もなく半ばとなってまいります。この時期は毎年全国各地で大雨による災害が発生しています。今日は大雨に備えて命を守るための防災についてご紹介いただきましょう。今日お話をお伺いしますのは危機管理防災本部の高橋祐樹さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、高橋さんは先日6月1日に行われました緊急告知 FM ラジオの起動試験の際に防災一口メモをお話しいただきました。実際に私たちが今収録を行っています青森長岡の災害対策本部会議室にあります緊急割り込み放送装置を使って FM 長岡の放送に割り込んでお話をいただいたということなんですけれども、職員の皆さんもしっかりとしたこういった訓練を行われているんですね。
はい、緊急時ですとかいざという時のために危機管理防災本部では、職員が放送できるように日頃から訓練を行っております。
なるほど。まあ、このようにですね、長岡市もしっかりと取り組んでいる災害対策について今日お話を伺っていきたいなと思うんですが、まずは5月20日に避難情報の名称が変更されています。どのように変わったのか具体的に教えていただけますか。
はい、これまでよりも市民の皆さんに分かりやすいような名称に変更されました。これまでの警戒レベル4避難勧告と避難指示緊急が避難指示に一本化されました。次にこれまでの警戒レベル3避難準備高齢者等避難開始が高齢者等避難に名称変更されました。最後にこれまでの警戒レベル5災害発生情報が緊急安全確保に名称変更されました。
これまでの避難情報よりも比較的自分が取る行動がそのまま避難情報の名称になっているということで分かりやすく変わっているような印象がありますね。
はい、そうだと思います。
では実際の避難のタイミングについても教えていただきたいと思います。
はい、危険な場所にいる高齢者や障害者など避難に時間のかかる方とその支援者の方は警戒レベル3の高齢者等避難で避難をするタイミングです。警戒レベル4の避難指示では危険な場所にいる人は全員避難してください。警戒レベル5の緊急安全確保はすでに災害が発生した時や切迫している状況のため安全に避難することができない状況です。必ず警戒レベル4避難指示までに避難を完了するようにお願いします。
ちなみになんですけれども、この避難に関する情報はどこで手に入れればいいんでしょうか。
はい、緊急速報メールや緊急告知 FM ラジオ長岡防災ホームページに掲載いたしますし、その他に LINE や Twitter でも最新情報を配信します。緊急情報をメールで配信するサービスでこの6月から新しくリニューアルしました長岡 D メールプラスもご活用ください。
長岡 D メールプラス、実は私も登録させていただいております。
ありがとうございます。
これまでは土砂災害 D メールということで土砂災害に関する内容が中心になって配信となりましたけれども、今回リニューアルした長岡 D メールプラスというのはどのように変わったんでしょうか。
はい、今までの土砂災害に関する情報に加えて新たに熊の出没情報ですとか防犯情報 PM2.5 など緊急情報をメールで配信いたします。登録方法は携帯電話から簡単に登録することができます。
なるほど。長岡市に住んでいる中で自分の命を守るとか安全に暮らすための情報がたくさん配信されるということですので、ぜひご活用いただきたいと思います。この長岡 D メールプラスにしたことで登録者の皆さんというのは増えたんでしょうか。
はい、6月から600から700人ぐらい増えたと聞いております。
いいですね。やはり長岡市民の皆さんの安全に対する意識が高まっているなというふうに感じます。長岡市の防災ホームページから QR コードを携帯電話で読み込んでいただきますと非常に簡単に登録することができますので、ぜひチェックしてみてください。その他に新たな取り組みはありますでしょうか。
はい、今年度から新たに緊急避難場所の位置混雑状況をリアルタイムで配信いたします。混雑情報を確認できるため、密を避ける感染症対策にも役立つと考えています。
この緊急避難場所の位置混雑状況をリアルタイムで配信するっていうのはすごくいいアイデアですね。
はい、ありがとうございます。リアルタイムに把握していただきまして、市民の皆さんの役に立てればと思います。
空いています、やや混雑、混雑、満と4つの区分で色分けをして、皆さんの最寄りの避難場所が今どんな状況になっているのかというのを一目で見ることができるようになっているんですね。で、満というのはですね、避難者の間隔がおおむね2メートル取れていない状態ということで、これはまさに感染症対策を踏まえた目安ということですよね。
はい、3密を防ぐ対策としてこの目安を作らせていただきました。
いざという時はどのようにしてみればいいんでしょうか。
事前登録は不要で、災害時の防災ホームページのトップページにそちらの URL がありますので、そちらから簡単にご覧いただけます。他にも災害時に役立つ情報についてまとめたものを市政だより6月号に掲載しておりますので、ご確認をお願いします。
長岡
NGOK。
さあ、ここからは私たちが今からできる備えを確認していきたいと思います。私たちが日頃からできる備えというのは具体的にどんなものがあるんでしょうか。
はい、洪水ハザードマップをもう一度確認してください。洪水ハザードマップには市内に甚大な被害を及ぼす最大規模の降雨を想定し、自分がいる場所や状況に応じた避難行動、各自で避難を判断するための情報などを掲載しています。
昨年の6月に改定されました長岡市の洪水ハザードマップ、今手元にあるんですけれども、1ページ目には長岡方式の避難行動と書いてあります。こちらは、
はい、信濃川の氾濫などの大規模水害では、市の避難場所だけでは浸水が想定される区域に住む市民全員を受け入れることができないことや、一方で想定される浸水の深さによっては屋内での安全確保が有効であることなどを踏まえまして、市が開設する避難場所への避難のほかに、自宅内や車で移動することの避難行動を優先的な選択肢として明確化したものです。
具体的にはどういった避難行動になるんでしょうか。
はい、それぞれのお住まいの家の特徴や、浸水の深さ、氾濫流などの危険性を踏まえた上で、浸水しない場所にある知人や、親戚宅などに車で避難していただくことや、自宅の上の階などの在宅避難、この2つを優先的に検討していただけます。
いわゆる垂直避難とか水平避難と言われているものかなというふうに思うんですけれども、まずは自分の住んでいる場所がどの川が氾濫するとどんな風になってしまうのかというのをしっかりと知っていただくことが重要かなというふうに思います。ここにはどんなメリットがあるんでしょうか。
はい、この2つの避難行動は避難場所への避難に比べてストレスが少なく、また知人親戚宅への車の避難であれば車も助かるといったメリットもあります。
ということは、事前からいざという時はお願いねということで避難をする旨を伝えておく、コミュニケーションを取っておくっていうのも大事になってきますね。
はい、その通り大事になるかと思います。
そして万が一この2つの避難行動ができない場合はどのようにすればいいんでしょうか。
はい、その際は迷わず市が開設する避難場所へ避難してください。
わかりました、先ほど高橋さんがおっしゃったようにですね、信濃川は大河ですから、この大河信濃川が氾濫してしまった場合というのは本当に甚大な被害になるわけで、避難情報を出すにも非常に広い区域に出さなければいけないということになると思います。ですので今回のこの長岡方式の避難行動というのは避難者が分散される避難方法になると思うんですよね。感染症対策にも効果的なんじゃないでしょうか。
はい、避難場所の収容不足解消につながるほかにですね、感染症拡大の原因となる密集密接を防ぐことができます。感染症対策の観点からも長岡方式の避難行動は有効であると言えます。
その他にも感染症対策があったら教えてください。
はい、避難者を分散させるためにこれまでよりも多くの避難場所を開設します。またマスクや消毒液、非接触式体温計などを備蓄してあります。
そして先ほどご紹介させていただきましたハザードマップ裏表紙にはですね、避難行動チェックシートというものもありますよね。
はい、チェックシートには、災害時に取るべき行動も書き込めるようになっています。市からの情報を受けたら、何をするか、どのように逃げるかをあらかじめ家族で話し合って書いておくと、いざという時に冷静に行動することができます。洪水ハザードマップで避難先、避難経路や必要な備蓄品を家族で確認するようにお願いします。
これは本当に今からでもできる行動かなというふうに思いますので、まずは自分の家の特徴を確認することから始めるというのが大事かなと思いますね。災害時は自らの命、自分たちの地域を自らが守るという意識が大切ですよね。
はい、災害時は自らの命は自らが守る、自助のほか家族やご近所、知り合い同士で声を掛け合い、共に助け合う共助が大きな力を発揮します。日頃からご近所の方と挨拶や地域の活動を通じて気軽に話や相談ができる関係を作ることや、定期的に地域で避難訓練を実施して経験を積むことも重要です。
なるほど、これすごく大事なことかなというふうに思うんですよね。自分の家だけではできないこと、それが近所の力を合わせればできるということにもつながってくると思うんです。例えばあそこのお宅には、あ、ちょっと高齢のおばあちゃんがいたよねとか、ここには小さなお子さんがいたよねということを知っておくだけでも、助け合いの輪っていうのが広がってくるのかなと思います。それでは最後になりますけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さんへ高橋さんからメッセージをお願いします。
はい、ハザードマップを確認して避難行動チェックシートに書き込むだけでは、災害時に行動できるとは限りません。例えば避難先まで想定している手段で移動してみて、かかる時間を計測するだとか、自宅の2階で備蓄品だけを使って2日間生活をする、このようなことを家族や地域で楽しみながら実践しましょう。少しずつ取り組むことが重要です。自分の命、大切な人の命を守るためにできることから始めましょう。
いや、高橋さんから今素晴らしいアイデアを頂戴しました。自宅の2階で備蓄品だけを使って2日間生活する、これはまさに疑似避難体験なのかなというふうに思うんですけれども、実は水害時どのようなふうにして在宅避難をするのかという手引きが発行されていると伺ったんですが、こちらについてもちょっと教えてください。
はい、長岡市では、水害時の在宅避難の手引きというものを発行しております。先ほど申し上げました長岡方式の避難行動ですとか、在宅避難の心得としてライフラインがなくなった際の備蓄するもののチェックリスト等もありますので、またこちらも防災ホームページに掲載してありますのでご確認をお願いします。
確かに在宅避難ということで2階に逃げたはいいものの、食料がないとか備蓄品が全くないということでは避難生活続けることはできませんからね。ぜひご家族の中で今日は在宅避難の訓練日ということで楽しみながらね、習慣にしてもらえればいいのかなというふうに思いました。今日お話をお伺いしましたのは危機管理防災本部の高橋さんでした。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました長岡市の防災についてのお問い合わせは、危機管理防災本部、電話 39-2262、 39-2262 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。